生きるとは何かを考える30の言葉。その1。生きるとは宝を探す冒険である。危険なところほど価値ある宝が眠っている。生きるとは宝を探す冒険のようなものです。冒険をするとき、できるだけ危険を避けようとします。やはり安全は大切です。危険を避けながら宝を探そうとします。しかし安全なところをいくら探しても宝は見つかりません。安全なところは誰でも自由に出入りができます。誰でも自由に出入りができるから、宝はすでに誰かが持ち去っています。安全なところに宝はないのです。では、どういうところに宝があるのかというと、危険なところです。危険なところは誰も近づきません。誰も近づかないから宝が眠っています。勇者は危険が大好きです。勇者は危険なところがありますと分かれば喜んで向かいます。危険の先には必ず宝箱が隠されているからです。危険なところへ向かうから勇者でもあります。危険な匂いとは宝の匂いです。宝を得たいと思えば危険に立ち向かうのが早いです。危険であるほど価値の大きな宝が隠されているでしょう。そのためにも日頃から危険を乗り越える力を身につけることです。安全な道の先に宝はありません。宝は危険な道の先にあります。危険な匂いとは宝の匂いです。価値あるものを得たければ危険に立ち向かわなければいけないのです。危険な匂いがするところへ行く。生きるとは何かを考える30の言葉。その2。生きるとは筋トレ。負荷がないと強くなれない。筋トレは負荷がなければ意味がありません。ただ体を動かしているだけです。貧乏ゆすりになってしまいます。筋トレは負荷が必要です。負荷があるから筋力が鍛えられます。負荷は軽すぎず重すぎないことです。少し重いなという負荷がベストです。重い負荷が筋力に加わるからこそ長く続けられ適度に筋力が鍛えられます。生きるとは筋トレと同じです。人生では苦しい、辛い、重いという経験を味わうことがあります。負荷です。負荷は強く生きるためのトレーニングです。負荷から逃げるのではありません。自分から負荷のあるところへ飛び込むくらいでちょうどいいのです。負荷があるから心身が鍛えられます。今は苦しいかもしれませんが乗り越えると次からは少し楽になります。鍛えられた筋力のおかげで次からは楽になります。ただ今人生の筋トレをしているところなのです。筋トレのつもりで負荷を楽しむ。生きるとは何かを考える30の言葉。その3。生きるとは自転車に乗るようなもの。遅すぎても早すぎても良くない。自転車の安全運転のためには進む速さが大切です。自転車を漕ぐとき、ただゆっくり進めばいいわけではありません。ゆっくり進みすぎるとバランスを崩して横に倒れます。では早く進めばいいのかというとそうでもありません。進むスピードが速すぎると安全確認がおろそかになります。道路を飛び出したりカーブを曲がりきれなかったりして事故につながります。事故があってからでは遅いです。小さな怪我では済まず命に関わることもあります。安全運転のためには進む速さが大切です。遅すぎず急ぎすぎないペースです。生きるとは自転車に乗るようなものです。ペースが遅すぎると実りの少ない時間ばかりが過ぎていきます。あまりもたもたしていると大切なチャンスを逃してしまうでしょう。逆にペースが速すぎると危険に気づかず大きな事故につながるでしょう。人生は遅すぎても早すぎてもよくありません。生きるペースを振り返りましょう。安全とバランスを意識しながら自分にとってちょうど良いペースが大切です。人生は安全とバランスを意識しながら自分にとってちょうど良いペースで進む。生きるとは何かを考える30の言葉。その4。生きるとは寄り道をするようなもの。思わぬ道にこそ思わぬ発見がある。買い物に行くとき、時々寄り道をすることがあります。迷子にならない程度の寄り道です。迷子にならない程度に少しだけいつもとは違った道を通ってみます。寄り道をする楽しさといえば思わぬ発見です。こんなところにこんな店があったのか、こんな抜け道があったのかと思わぬ発見に目が輝きます。少し得した気分です。いろいろな寄り道をすることで街を深く理解できます。街を深く理解できれば街への愛着が湧いたり近道を考えたりできるでしょう。遠回りをすることで街を理解する近道になります。人生でも同じです。人生の寄り道を楽しんでいますか？寄り道のない人生なんてつまらないです。人生では思いもしない脱線をすることがあります。脱線は寄り道だと考えましょう。寄り道をすることで思わぬ発見があり、人生がもっと楽しくなります。その先に思わぬ発見や抜け道があるに違いありません。どんな発見があるのでしょうか。ワクワクしながら人生の寄り道を楽しみましょう。人生の寄り道は人生をより深く理解するための近道なのです。人生の寄り道を楽しむ。生きるとは何かを考える30の言葉。その後。生きるとは魚を釣るようなもの。 勝負の大半は準備の時点で決まっている。魚を釣るときに大切なのは準備です。まず魚がいそうな場所を慎重に調べます。友人のアドバイス、季節、地理状況などを考慮して魚がたくさんいそうな場所へ行きます。目的地に着けば竿と餌の準備です。魚を取るためにふさわしい竿と魚が好みやすい餌です。釣り針に餌を取り付けます。釣り針をつけた糸を垂らせば準備完了です。あとはじっと待つのみです。準備がしっかりできていれば魚が食いついてきます。勝負の大半は準備の時点で決まっているのです。人生でも同じです。本番前の準備は万全ですか？大切なのは取り掛かってからではありません。取り掛かる前が大切です。人生の勝負は準備段階で大半が決まります。準備段階である今ならまだ間に合います。今のうちにできる限りの準備を整えておきましょう。準備がしっかりできていれば、あとはじっと待つのみなのです。準備に力を入れる。生きるとは何かを考える30の言葉。その6。生きるとは畑に種をまくようなもの。まいたものが収穫できる。作物の収穫はすぐはできません。まず、種をまくところから始まります。豊かな土地に種をまいて、水や日光を与えていると芽が出ます。大事に育てていると、どんどん成長します。ある程度大きくなった時に実がなり、収穫の時期を迎えます。そこで初めて収穫が得られます。人生でも同じです。人生で大きな収穫を手にしたいと思うなら、まず種まきです。まず、手に入れたいものを想像して、ふさわしい種をまきましょう。種をまいてしばらくすると芽が出ます。芽が出てからも大事に育てていきましょう。ある程度大きくなった時に実がなり、収穫の時期を迎えます。そこで初めて収穫が得られます。収穫にふさわしい種まきがきちんとできていますか？畑に種をまかなければ何も育ちません。畑に種をまくから作物が育ち、収穫もできるのです。人生で何かを手に入れたいと思った時は、まず種まきから始める。生きるとは何かを考える30の言葉。その7。生きるとは森を進むようなもの。あてもなくむやみに歩くのは危険。森の中をあてもなくぼーっと歩くのは危険です。森の中を歩いていると同じような光景が繰り返されます。森の中はどこを見ても木ばかりです。あてもなく進んでいると迷子になるでしょう。場合によっては命の危険に関わります。森の中に入るときにはまず目的地を定めます。次に現在地を把握できる道具を持ちます。食料、コンパス、無線機などです。身支度を万全にするから、森の中を目的地に向かって安全確実に進めます。現在地を確認しながら目的に向かって進めば、同じ光景が続いても怖くありません。同じ光景が続いていても目的地に近づく実感があるため大丈夫という確信を持って歩めます。人生でも同じです。生きるとは森の中を歩くようなものです。あてもなく生きるのはお勧めできません。とりあえず前には進めますが、しばらくすると不安になるでしょう。自分は何のために生きているのだろうか、自分の人生は何だろうと人生の迷子になっているのです。生きている意味が見出せなければ、体は元気なのに心は不安だらけになります。生まれてしまったから仕方なくただ生きている状態であることに気づき、ポカンとするのです。人生で大切なのは目的地です。自分の人生に何らかの目的を作ります。作品を完成させること、子供の成長を見守ること、人を幸せにすることなど何でもいいのです。目的地を目指して生きることができれば、人生の迷子になることはありません。人生では同じ光景ばかりが繰り返されることがあります。家と会社の往復であったり、同じ仕事の繰り返しであったり、などです。たとえ同じ光景が繰り返されていても、目的地と現在地が分かっていれば不安にはならないのです。人生の目的地を定め、現在地を確かめる。生きるとは何かを考える30の言葉。その8。生きるとはジョギングをするようなもの。大切なのは気分がいいと感じるペース。ジョギングをするときはペースが大切です。ジョギングは競争ではありません。一番大切なのは気分がいいと感じるペースです。気分がいいと感じるペースだからこそ楽しく感じ長く続けられます。額から汗がにじみ出て気持ちのいい汗がかけます。気分がいいと感じるペースならいくら走っていても疲れません。疲れるどころか走るほど気分が良くなり楽しくて仕方ありません。もっともっと走りたくなります。人生も同じです。生きるとはジョギングをするようなものです。人生を走っている時の気持ちを振り返ってみましょう。苦しい、辛いというペースになっていませんか？人生は苦しむためにあるのではありません。楽しむためにあります。苦しい、辛いと思った時はもう少しペースを落としてみましょう。どのくらいペースを落とすのかというと、気分がいいと感じるまでです。気分がいいと感じるペースが理想です。楽しみながら走らないと人生やっていられません。気分が良ければ楽しくいつまでも走り続けられるのです。 もっともっと長生きしたくなります。気分がいいなと思えるペースで生きる。生きるとは何かを考える30の言葉。その9。生きるとは人形のようなもの。抱きしめるとにっこりした笑顔が返ってくる。幼い頃人形を抱きしめた時不思議な経験をしたことがありませんか。可愛いなと思って人形を抱きしめると変わらないはずの人形の表情が変わって見えます。にっこり微笑みを返してくれるのです。微笑んでいるように見えるようになると言った方がいいでしょう。不思議です。もちろん動くはずのない普通の人形です。なぜでしょうか。可愛いなと思う本人の気持ちが人形の表情に反映されたのです。可愛いなと思いながら抱きしめると人形の表情がより豊かになり可愛らしく見えるようになります。その結果人形が生きているかのように微笑みを返してくれるようになるのです。人形への愛情があると可愛い人形はより可愛らしく思えるものです。人生でも同じです。生きるとは人形を抱きしめるようなものです。人生に対して悪い感情を抱いていませんか。様々な事情があるとは思いますが人生を恨んでも仕方ありません。人生を恨めば恨むほど生活はさらに暗くなり生きるのが辛くなります。まず人生に感謝しながら抱きしめましょう。ありがとう人生さん、これからもよろしくお願いします。そう思いながら人生を抱きしめると人生も微笑みを返してくれます。人生はあなたの思いを反射する鏡なのです。人生に感謝しながら抱きしめる。生きるとは何かを考える30の言葉。その10。生きるとはディズニーランドで遊ぶようなもの。結局すべてアトラクションだ。世界有数の規模を誇る遊園地といえばディズニーランドです。ウォルト・ディズニーが子供だけでなく大人も楽しめる遊園地として1955年建設したテーマパークです。その後、日本、フランス、香港などにも開設されました。ディズニーランドは様々なアトラクションがあります。泣かせるものもあれば笑わせるものもあります。癒されるものから絶叫させるものまで様々です。どれも夢のあるアトラクションです。年齢や性別を問わず楽しめます。ディズニーランドではあらゆる刺激が楽しく感じるから不思議です。人生も同じです。生きるとはディズニーランドで遊ぶようなものです。人生にはいろいろなことがあります。結局すべてアトラクションです。怖い、嫌だ、逃げたいと思うと楽しくありません。楽しいだろう、面白いだろうと思うから楽しく見えてきます。ハラハラドキドキする出来事はアトラクションです。イライラムカムカする出来事も悩んだり困ったりする出来事もアトラクションです。アトラクションだと思うからあらゆる刺激が楽しめます。さて次はどのようなアトラクションでしょうか。ディズニーランドにいる気分で元気よく歩んでいきましょう。アトラクションのつもりで元気よく歩んでいく。生きるとは何かを考える30の言葉。その11。生きるとはリレー競争。バトンを受け継いで次に渡していく。バトンを持って走る競技といえばリレー競争です。リレー競争とは一定距離を数人の選手がバトンを受け継いでいく競技です。バトンを渡しながら長い距離を走ります。特別な人だけがするリレー競争と思いますが、実は自分も今リレー競争をしている最中です。人生そのものがリレー競争だからです。人生とはバトンを受け継いで次に渡していく繰り返しです。知識、知恵、技術などです。自分が人として未熟な時期は学ぶ時期です。学んで成長できることは快感です。知識、知恵、技術などを楽しみながら身につけて結果を出します。たくさん学んで学びと成長を思い切り楽しみましょう。しっかり成長できれば次はバトンタッチの時期です。今まで学んだ知識、知恵、技術などをこれからを担う人たちに伝えていきましょう。親から子へバトンタッチです。先輩から後輩へバトンタッチです。次の世代の人たちがどんどん学び成長していく姿を見るのもまた快感です。今あなたは受け継いでいる時期ですか？次の世代に渡している時期ですか？いずれの立場にせよ自分の仕事をしっかり全うすることが大切です。それが一生懸命に生きるということです。知識、知恵、技術などを受け継いで次に渡していく。生きるとは何かを考える30の言葉。その12。生きるとはマラソンと同じ。疲れた時は歩いたり立ち止まったりしてもいい。マラソンは一度走り始めると歩いてはいけない、立ち止まってはいけないと思いがちです。それは誤解です。マラソンは歩いたり立ち止まったりしても大丈夫です。ルール違反ではありません。体調が悪い時は歩いたり立ち止まったりした方がいい時もあります。歩いたり立ち止まったりした方が体調が戻りやすくなります。棄権するよりはマシです。棄権すれば終了です。歩いたり立ち止まったりしてでも諦めないことでゴールにたどり着けます。こうしたマラソンの様子は人生とよく似ています。人生でも必ず止まってはいけないわけではありません。体調が悪ければ歩いたり休んだりする選択も必要です。 歩いたり立ち止まったりするのは恥だと思っている場合ではありません。体調が悪い時に無理をしてもいい結果にはつながりません。マイペースを崩して余計に体調が悪くなるだけです。無理をせず体調が悪い時には歩いたり立ち止まったりしましょう。人生諦めたら終わりです。諦めることさえなければずっと前に進み続けられます。歩いたり立ち止まったりしてでもいいですから諦めず前を向きましょう。諦めなければゴールにたどり着けます。無理をせず自分の体調に合わせて歩いたり立ち止まったりする。生きるとは何かを考える30の言葉。その13。生きるとは練習問題を解くようなもの。解決法がわからなければ答えと解説を読めばいい。テストを受ける前にはたくさん練習問題を解きます。様々な問題にたくさん当たることで問題の解き方や考える力を身につけることができます。練習問題の中には難しい問題も登場します。いくら考えてもわからない問題です。どうしてもわからないときはそれ以上深く考えても無駄な時間が過ぎるだけです。回答と解説を頼りにしましょう。解き方がきちんと理解できれば次からはスムーズに解けるようになります。人生でも同じです。生きるとは練習問題を解くようなものです。人生でもわからない問題が目の前に現れることがあります。まず自分でよく考えて解決法を探りましょう。もし考えてわからなくても落ち込む必要はありません。すでに解決したことのある人に相談すればいいのです。親、先生、友人などです。恥ずかしいことではありません。知っている人からやり方を教わるのは私たち人間の基本的な行動の一つです。ただ答えを知るだけではありません。解説の言葉に集中して解き方や考え方を身につけましょう。きちんと解き方を理解すれば次からはうまく解けるようになります。解決方法が理解できればもう一度挑戦してみましょう。次からは一人で問題が解決できるようになります。わからない問題が目の前に現れた時はすでに解決したことのある人に相談する。生きるとは何かを考える30の言葉。その14。生きるとは習い事。コツコツだから続けられよく身につく。習い事をしたことはありますか？習い事では一度に教えることはありません。毎週定期的に通いコツコツ学んでいきます。欲を出して一気に学べば時間を短縮できることでしょう。ただし一度に覚えようとすると大きなストレスがかかります。ストレスが大きいため続けようとする気持ちが萎えてしまい途中でやめてしまいます。一気に覚えたものほど忘れる時も一気です。なぜ習い事は続けられるのでしょうか？続けられる秘密は達成感の小分けです。大きなことを学ぶときほど小分けにして時間をかけて身につけることが大切です。大きなことを小分けすると毎回新しい発見や喜びがあります。これがやみつきになります。少し学ぶたびに達成感が得られるため無理なく続けられるのです。人生でも同じです。生きるとは習い事をするようなものです。大きなことを身につけようと思うなら手順が大切です。一気に身につけようとするのではなく小分けしましょう。小分けした方が取り組みやすくなります。達成感も得られやすいです。進める速さは遅いですが達成感を得られるためきちんと続けられます。続けられるから結果としてよく身につきます。気づけば大きなことを習得できているのです。大きなことは小分けしてコツコツ続ける。生きるとは何かを考える30の言葉。その15。生きるとはバイキング料理を楽しむようなもの。好きなものから手をつけるのが一番。バイキング料理に行ったときどういう順番で手をつけますか？やはりまず食べたいものから手をつけるでしょう。美味しそうだ、食べたいな、と思う順番で食べると一番楽しめます。嫌いなものは食べません。好きなものだけ食べます。好き嫌いが激しいです。それでいいのか、と思いますが胃の大きさには限りがあります。嫌いなものを食べていると好きなものを食べるときに楽しめなくなります。嫌いなものを食べなくてもマナー違反ではありません。むしろ好きなものだけ食べるのがマナーです。人生も同じです。自分が好きなことから進めるのが一番です。人生は有限です。しかも短いです。短い人生ですから量より質です。適当に生きているといざ好きなことをしようとしたとき十分に楽しめなくなります。余裕のある今のうちがチャンスです。嫌いなことをしなくてもマナー違反ではありません。むしろ好きなことだけするのが人生のマナーです。それでいいのかと思いますがたった一度の人生ですから好きなものに触れて贅沢に生きるべきです。できるだけ好きなものに触れ人生の質を高めましょう。嫌いなことは避けて好きなことだけに触れる。生きるとは何かを考える30の言葉。その16。生きるとは紙飛行機を飛ばすようなもの。少し折れ曲がっていた方が遠くまで飛べる。紙飛行機を作ったことはありますか？紙1枚だけで遠くへ飛ばそうとしても難しいです。シワのない綺麗な紙だけではうまく飛ばせません。ゆらゆら手前に落ちます。 遠くに飛ばしたければ折ることが必要です。紙を折って紙飛行機を作ります。紙が折れることで空気の抵抗を作ることができるようになり、遠くまで飛んでいけるようになります。同じ紙にもかかわらず少し折るだけで飛行距離が変わるとは不思議ですね。人生も同じです。生きるとは紙飛行機を飛ばすようなものです。折れ曲がった自分になっていますか？綺麗な状態は美しいですが、理想的ではありません。折れていないとなかなか前に進みません。ゆらゆら手前に落ちます。自分を折りましょう。自分が紙飛行機そのものになります。折った方が人生を遠くまで飛べるようになるのです。自分を折って紙飛行機になり遠くまで飛ぶ。生きるとは何かを考える30の言葉。その17。生きるとは天気予報。予想が外れた時は気持ちをさっと切り替える。天気予報は必ず当たるとは限りません。あくまで予報ですから外れることもあります。予報では雨でも実際は曇りであることはよくあります。中には晴れと予報していたにもかかわらず雨が降り始めることもあります。もし予想が外れた時どうしますか？一瞬おやと驚くもののすぐ気持ちを切り替えるのではないでしょうか。外れた予報の愚痴を言っても仕方ありません。愚痴を言っても天気は変わりません。晴れのはずが雨になれば傘を差したり雨宿りをしたりしましょう。雨のはずが晴れになれば美しい空を楽しみましょう。すぐ気持ちを切り替えることで無駄も少なくなります。人生も同じです。人生ではおそらくこうなるだろうと予想を立てることがあります。しかしあくまで予想ですから外れることがあります。予想が外れたものは仕方ありません。外れた予想の愚痴を言っても現実は変わりません。気持ちをすぐ切り替え状況に合わせることが大切です。悪くなるはずが良くなれば喜びましょう。良くなるはずが悪くなれば対応策を考えましょう。気持ちの切り替えが早いほど前向きに日々を生きることができます。予想が外れた時は気持ちをさっと切り替える。生きるとは何かを考える30の言葉。その18。生きるとはボディーランゲージをするようなもの。体全身で表現すればなんとかなるもの。外国人とコミュニケーションをするならまず語学の勉強です。アメリカ人と会話をするなら英語です。中国人と会話をするなら中国語ですね。外国人とコミュニケーションをするならまず前もって語学の勉強です。言葉を詳しく知っているほど会話もスムーズに進むことでしょう。ただし語学能力がなければコミュニケーションができないと思うのは誤解です。実際語学能力がなくてもなんとかなるものです。ボディーランゲージです。欲しいものは指さします。食べたいときは食べる仕草です。時間を知りたいときは腕時計を確かめる仕草です。身振り手振りを使うなど体全体で表現しようとすれば通じてしまうものです。人生も同じです。何かに取り組むときまず勉強から始めようと思います。もちろん勉強した方がよりスムーズに進めることができるでしょうが必須ではありません。行き当たりばったりでも体全身でもがけばなんとかなるものです。わからなくてもわからないなりにもがいてみます。やってみるとできるものです。完璧ではありませんが最低限のことができるでしょう。人生はボディーランゲージで挑戦してみる。生きるとは何かを考える30の言葉。その19。生きるとは即興演奏。即座に創作しながら進めるから面白い。即興演奏をご存知ですか？即興演奏とはその場ですぐオリジナルの曲を作ると同時に演奏を始めるということです。映画海の上のピアニストでも即興でピアノを演奏する主人公が登場します。主人公は船の上で生まれ一生涯を船の上だけで暮らすという変わった人生を送ります。彼には即興でピアノを演奏するのが上手いという才能があります。即興演奏の才能のおかげで船の上で一躍有名になりました。数多くの人たちの心に美しいメロディーを残します。その場の雰囲気や自分の気持ちなどを織り交ぜることでメロディーを作ると言います。素晴らしい才能で羨ましくなりますね。即興演奏なんて自分にはできないと思いますが、ここが肝心です。実はもうすでにやっています。生きることそのものです。生きることそのものが即興演奏です。その場で思いついたことをその場で行動しています。その場の雰囲気と自分の気持ちを元にして、よし、こうしようという決定と行動を繰り返しています。人生には練習はありません。常に本番です。そういう意味で今も即興演奏の最中です。雰囲気や気分に任せて行動していきましょう。即興演奏をしているつもりで生きる。生きるとは何かを考える30の言葉。その20。生きるとはピエロになるようなもの。楽しませることを生きがいにする。ピエロは派手なメイクをしています。面白い芸をしてたくさんの人を楽しませます。その様子がおかしいので、いろいろな人から笑われます。変な格好をした上に笑われるなんて恥ずかしくて普通はできません。笑ってしまいますが、笑っている場合ではありません。 ピエロは変に見えますが、見習う点があります。ピエロの見習う点は、見た目ではなく、生き方です。楽しませることを自分の喜びとしている生き方です。自分は笑われますが、誰かが楽しんでもらえれば、それで良しとしています。楽しませることを自分の喜びとすれば、恥も恥ではありません。生きがいです。他人も自分も幸せになる、理想的な生き方です。笑われているピエロは、不自然な見た目に関わらず、普通の人より何倍も大きな幸せを感じているに違いありません。私たちが生きる時も、ピエロになるようなものです。大切なことは、楽しませることを自分の喜びとする生き方です。笑われても、楽しませることができれば、良しとします。格好悪くても、誰かを幸せにできれば、良しとします。見た目で判断するのではありません。生き方で判断します。楽しませることを自分の喜びとすれば、恥も恥ではなくなります。多くの人から、あなたがいてくれてよかった、と感謝されるのです。楽しませることを生きがいにする。生きるとは何かを考える30の言葉。その21。生きるとは川の流れる水である。自然の流れには逆らわず身を任せるのが一番。川の流れを思い出してみましょう。くねくね曲がりくねった大きな川です。緩やかな斜面ではゆっくりした流れです。急な斜面では激しい流れです。右へ左へと曲がりくねった川に沿って水も右へ左へと流れています。不自然なところは一つもありません。自然の流れに従っている状態です。この様子は人生でも同じです。人生の流れに逆らっても思うようにはいきません。流れに身を任せて進んでいきましょう。自然の流れには逆らわず身を任せるのが一番です。なるようになります。流れに身を任せることで自然の力があなたの人生の後押しになります。人は自然にかないません。自然を味方につけたとき、あなたは最も強い力を身につけたのと同じ状態になります。小さな力で物事が自然と前向きに進み始めるのです。自然の流れに任せてそのまま進みましょう。自然の流れには逆らわず身を任せる。生きるとは何かを考える30の言葉。その22。生きるとは注射のようなもの。痛いのは最初の一瞬だけ。注射は痛いとよく耳にしますが、少し誤解があります。ずっと痛いわけではありません。痛いのは最初だけです。注射針が皮膚に刺さる一瞬だけ痛みます。確かに痛いですが、本当に一瞬です。一瞬ですから我慢もできます。涙が出る暇もありません。注射針が皮膚に刺さった後は痛くありません。火や汗や恐怖は消えてだんだん落ち着きを取り戻します。人生も同じです。初めての経験で大変なのは最初だけです。しかも最初の一瞬だけです。確かに恥ずかしかったり焦ったりなど動揺しますが、すぐ収まります。大したことではありません。最初だけです。我慢するのも一瞬だけです。一瞬だけ痛いですが、すぐ終わります。二回目からはすでに経験しているため、もっと楽になるでしょう。最初の一瞬だけ痛みを我慢する。生きるとは何かを考える30の言葉。その23。生きるとはダンスパーティーのようなもの。恥ずかしがらず楽しく踊る人の勝ち。ダンスパーティーに行くと椅子に座ってばかりの人がいます。踊り方を知らないのです。椅子に座ってコーラを飲みながら踊る人たちを羨ましそうに眺めています。ためらっていると出会いも楽しみもありません。もたもたしているとパーティーが終わってしまいます。ダンスパーティーはダンス競技ではありません。にもかかわらず自分だけ踊り方の良し悪しを意識しすぎていないでしょうか。ダンスパーティーは踊り方を知らなくても楽しめます。楽しそうに踊ればいいのです。ダンスパーティーはあくまでパーティーです。下手でもいいから楽しそうに踊っていれば体裁が整います。恥ずかしがらず楽しく踊った人の勝ちなのです。人生も同じです。人生はかっこよく生きなければいけないわけではありません。方法を知らないから、うまくできないからという理由で尻込みするものではありません。尻込みしていると実りのない時間ばかりが過ぎていきます。あまりもたもたしていると人生が終わってしまいます。方法がわからなくてうまくできなくても、とにかく楽しめばいいのです。いかにかっこよく行動できるかではありません。いかに楽しめるかです。下手でもいいのです。下手でもいいから楽しそうに行動していれば体裁が整います。人生は楽しそうに行動した人の勝ちなのです。恥ずかしがらずに楽しく行動する。生きるとは何かを考える30の言葉。その24。生きるとは綱渡りをするようなもの。一番大切なのはバランスだ。綱渡りをするときに一番大切なのはバランスです。両手を左右に大きく広げて釣り合いを保ちます。バランスが取れているからこそきちんと前に進めます。偏りが大きくなりすぎると綱から落ちてしまいます。落ちると大怪我です。しばらく動けなくなるでしょう。落ちてからでは遅いのです。人事のように思えますが、自分にも関係する話です。 実は今あなたも綱を渡っている最中です。人生という名の綱です。調子はいかがですか？なかなか前に進めないな、と感じるならバランスが偏っているからではないでしょうか。綱渡りをするときに大切なのはやはりバランスです。バランスが取れていないとなかなかうまく前に進めません。バランスこそ安定です。安定した人生を送るためにはバランスが必要です。今ならまだ間に合います。今一度生活を振り返りバランスを整えましょう。バランスを大切にする。生きるとは何かを考える30の言葉。その20語。生きるとは草いっぱいの草原を歩くようなもの。道は自分で作るもの。生きるとは草いっぱいの草原を歩くようなものです。一面に草がいっぱい生えています。綺麗な緑一色です。まだ道はありません。未開拓の草原です。道がないから進みようがないとためらうでしょう。大丈夫です。道はなくてもいいのです。道は作るものです。道がなくてもとにかく進むことが大切です。行きたい方向に向けて自由に進みましょう。邪魔になる草があれば踏んだり刈り取ったりします。ただ突き進みます。突き進むと道になります。道は作ってもらうものではなく自分で作るものです。自分で行く方向を定めて勇気を持って進みましょう。生きるとは道を作ることです。道を作るという意識を持って生きる。生きるとは何かを考える30の言葉。その26。生きるとはブラックコーヒーを飲むようなもの。味がわかると甘みはいらなくなる。コーヒーを飲むとき砂糖やミルクを入れるタイプですか？それともブラックで飲むタイプですか？幼い頃はコーヒーは苦いだけでどこがいいのだろうと思うものです。苦くて美味しいと思いません。しかしこれが不思議です。年を重ねて成長するうちに味覚が変わり、コーヒーの本当の味わいを知ります。そのままでいただくコーヒーが一番美味しいと気づくのです。本当の味がわかると甘みはいらなくなります。砂糖やミルクは邪魔になります。もちろんそのまま口にすると苦いです。苦いおかげで気合が入り、勉強や仕事がはかどります。人生も同じです。幼い頃は優しさや甘えを求めようとします。優しさや甘えがあると心地いいからです。しかし、年を重ねて成長するうちに感じ方が変わり、人生の本当の味わいを知ります。人生の本当の味わいをすると、ありのままの人生を味わおうと思うようになります。優しさ、甘えは邪魔になります。ありのままの人生を受け入れることが一番自分のためになることに気づきます。ありのままの人生は少しだけ厳しいです。少しくらい厳しさがある方が人生はより深く味わえます。痛いですが気持ちいいという感覚です。自分から進んで厳しさを求めるようになれば大人です。こうして人は大人になるのです。人生では自分から苦味を求める。生きるとは何かを考える30の言葉。その27。生きるとはミックスジュースを作るのと同じ。いろいろ混ぜた方が美味しくて健康にもいい。ミックスジュースを作るときにはいろいろ混ぜます。リンゴ、オレンジ、パイナップル、キウイなどです。一つの果物だけではミックスジュースにはなりません。ミックスジュースはいろいろな果物を混ぜるから独特の味わいが出てきます。しかも健康的です。様々な栄養素が豊富に含まれるようになり美味しくて健康的なのです。生きるとはミックスジュースを作るのと同じです。できるだけたくさん混ぜるのです。たくさんの人、経験、知識などです。できるだけたくさんの経験をしていろいろなことを自分に取り入れましょう。混ぜて混ぜて混ぜるのです。いろいろな物事を自分に混ぜるほど成長できます。成長してしかも健康的です。美味しいミックスジュースなのです。できるだけたくさんの経験をしていろいろなことを自分に取り入れる。生きるとは何かを考える30の言葉。その28。生きるとはボーリングの球を投げるようなもの。直線より曲線を描く方がピンはよく倒れる。ボーリングの初心者はまず球をまっすぐ投げます。直線を描いた投げ方です。10本のピンの真ん中を狙い、球がレーンの上をまっすぐ転がります。これはこれで間違いではありませんが、もっと理想的な投げ方があります。曲線を描く投げ方です。ボーリングの上級者になると曲線を描く投げ方をします。球を回転させながら投げるとカーブを描きながら転がります。ガターに落ちるのかと思っていると軌道を修正しながら10本のピンの真ん中に向かっていきます。球の回転があるためピンに当たった時によく弾くようになります。結果として直線より曲線を描く投げ方の方がピンがよく倒れるのです。人生も同じです。人生はまっすぐ生きることもできます。これはこれで間違いではありませんが、もっと理想的な生き方があります。曲線を描く生き方です。自分の人生は曲がっていると思いますが、嘆くことはありません。人生は少し曲がっていた方がいいのです。回転しています。摩擦があります。 曲線は直線より美しいです。ピンに当たった時、きっとよく倒れるでしょう。結果として直線より曲線を描く生き方の方が人生のピンがよく倒れるのです。曲線を描いた人生を目指す。生きるとは何かを考える30の言葉。その29。生きるとは迷路を楽しむようなもの。迷いながら少しずつ前進する。迷路は迷いの連続です。迷路はスタートした瞬間から迷います。二手に分かれた道があり、適当に一方を選びます。行き止まりなら別の道を試して進みます。進めたと思えばまた分かれ道の登場です。どちらに行けばいいのか分からないときはどちらでもいいのです。とりあえず進んでみましょう。もし行き止まりなら引き返して別の道に進めばいいのです。少し無駄足を踏みますが確実に前に進めます。迷っては進み、また迷っては進みます。迷路で大切なのは走行距離です。手当たり次第でいいですから、できるだけ前に進みます。迷いながらも一番よく動いた人ほどゴールに早くたどり着きやすくなります。動けば動くほどいろいろな道を試すことができるからです。人生も同じです。人生は迷いの連続です。どちらがいいのだろうかと一日中考えていると言っても過言ではありません。どちらに行けばいいのかわからないときはどちらでもいいのです。なんとなくこちらではないのかという勘で進んでみましょう。もし行き止まりなら引き返して別の道に進めばいいのです。体力、時間、お金が少しだけ無駄になりますが気にしません。人生は確実に前に進める方が大切です。迷っては少し進み、また迷っては少し進みます。人生で大切なのは行動した量です。できるだけたくさん行動して前に進みます。手当たり次第でいいのです。一番よく動いた人ほどいろいろな選択肢を試すことができるため、最もゴールに早くたどり着きやすくなります。迷いを避けるのではありません。迷いながら進むのです。いろいろな道を試しながら少しずつ前に進む。生きるとは何かを考える30の言葉。その30。生きるとは山を登るようなもの。登り坂の後には下り坂がある。登山をしたことがありますか？登山という言葉の響きのためでしょうか？山に登るというイメージが強いのですが、誤解があります。山を下るとも言えるのです。登山とは登りと下りでセットです。頂上に登ってようやく半分です。山に登った後は下りが待っています。下りになるとかなり楽になります。登り坂とは違い、すいすい前に進めるようになります。人生も同じです。今は苦しい時期かもしれません。登り坂です。山がそうであるように永遠に続く登り坂はありません。頂上まであともう少しです。もう少しすれば楽になります。頂上まで行ってしまえばあとは下り坂です。心と体が楽になり、すいすい前に進めるようになります。下り坂を楽しみにしながら登り坂を楽しむ。生きるとは何かを考える30の言葉。まとめ。その1。危険な匂いがするところへ行く。その2。筋トレのつもりで負荷を楽しむ。その3。人生は安全とバランスを意識しながら自分にとってちょうど良いペースで進む。その4。人生の寄り道を楽しむ。その5。準備に力を入れる。その6。人生で何かを手に入れたいと思った時はまず種まきから始める。その7。人生の目的地を定め、現在地を確かめる。その8。気分がいいな、と思えるペースで生きる。その9。人生に感謝しながら抱きしめる。その10。アトラクションのつもりで元気よく歩んでいく。その11。知識、知恵、技術などを受け継いで次に渡していく。その12。無理をせず自分の体調に合わせて歩いたり、立ち止まったりする。その13。わからない問題が目の前に現れた時はすでに解決したことのある人に相談する。その14。大きなことは小分けしてコツコツ続ける。その15。嫌いなことは避けて好きなことだけに触れる。その16。自分を追って紙飛行機になり遠くまで飛ぶ。その17。予想が外れた時は気持ちをさっと切り替える。その18。人生はボディーランゲージで挑戦してみる。その19。即興演奏をしているつもりで生きる。その20。楽しませることを生きがいにする。その21。自然の流れには逆らわず身を任せる。その22。最初の一瞬だけ痛みを我慢する。その23。恥ずかしがらずに楽しく行動する。その24。バランスを大切にする。その25。道を作るという意識を持って生きる。その26。人生では自分から苦味を求める。その27。 できるだけたくさんの経験をして、いろいろなことを自分に取り入れる。その28、曲線を描いた人生を目指す。その29、いろいろな道を試しながら少しずつ前に進む。その30、下り坂を楽しみにしながら上り坂を楽しむ。